新しい聖書が日本聖書協会から出版されてお買いになった方もいらっしゃるようであります。私も面談にちょっと勝ちましたけれども、中島教論も月報に新しい聖書について書いていらっしゃいます。ぜひお読みいただきたいと思います。まあ、月報も論壇もそうですけれども、聖書をですね、よく読んでいただきたいなと思っております。でクリスチャンにとってこの聖書を読むということは一体どういうことなのかということでありますけれども、よく皆様ご存知のように聖書は活字で印刷はされておりますけれども、一つ一つ翻訳された聖書が生ける神の御言葉であるというのが私たちの信仰であります。ただし、何を伝えようとしているんですかと、何が書かれているんですかと、この点から言いますと、イエス・キリスト誠の救い主を指し示している、これが聖書の目的であります。ね、イエス様は復活なさって、まあ、十字架におかかりになりましたけれども、復活なさって今天にいらっしゃいます。生きたイエス・キリストを指し示す、そのための生きる神の御言葉であります。イエス・キリストも生きていらっしゃいますし、聖書も生きる神の御言葉であると、これが私たちの信仰でありますけれども、この聖書を読むことを通してイエス・キリストが私たちと共にいてくださるということを、これを確信する、これが聖書を読むことにおける私たちの最大の特権ではないかと思います。こうやって聖書を読みながら、このキリストに、この神様によってイエス・キリストを通して私たちは救われているんだ、一人で生きているのではなくてキリストと共に生きているんだという確信でありますね。マタイ福音書を見ますと、イエス・キリストがお生まれになった、その意味は何かというと、神は私たちと共におられる、神は我々と共にいます、これがキリストがお生まれになった意味でありますけれども、それを一番実感するのは私たちが聖書を読んでいる時ではないかと思います。そして祈る時であります。日本聖書協会もこの12月に、新しい聖書をなんとか出版したいということで相当努力をしたようであります。この聖書に基づく私たちの信じているキリスト教でありますけれども、このキリスト教はイエス・キリストの救いを伝えるものでありますけれども、その時に、私たち自身は一体何者かということを問いながらイエス・キリストを明かししております。で、私たちの何を問うのかというと、まあ、生き方でありますし、先ほど読みましたガラテヤの信徒の手紙を見ますと、私たちの罪であります。ただしキリスト教がですね、悪と罪と、ね、それから善ということをどういうふうに考えているのかということを、そんなに簡単ではないと思います。悪は悪なんだ、善は善なんだと、ただそれだけで教えているかということになりますと、そんなに単純ではないなとこう思っております。実は私たちも善と悪というのはそんなに単純なものではないということは、うすうすといいますか、私たちの生活の中で、まあ、分かっていることだと思います。これは朝日新聞の11月の10日朝刊オピニオンという紙面に出ていた投書でありますけれども、声、若い世代がこう思う、主題は悪ということについてなんです。で、何人かの高校生の投書がありまして、悪について向き合えば自分の強みになると、こういうふうに書いている方、17歳の方でありますけれどもいらっしゃいました。母が働いて生計を立てている私の家庭は、欲しいものは簡単には買えず、望みを叶えるのは大変です。例えば、高価な服や将来進みたい学校のことなどがあります。だから私には周囲の友達に対して嫉妬があります。嫉 都心は悪だと思いますが、私の力にもなっています。先ほど読んだガラテヤ書の5章の20節にも21節にも、妬み、泥酔、酒宴、その他この類のものです。妬みとであります。で、自分より恵まれている周りに負けてたまるかという気持ちや、自分は自分だという自信を強く持てるからです。皆さんはどうでしょうか。嫉妬心ではないと思いますが、一人一人さまざまな悪を抱えているのではないでしょうか。そしてその悪は本当に悪いものだけを持っているのでしょうか。心にある悪と向き合えば、その悪を強みにできるのではないかと考えます。そして心の悪と向き合えたとき、自分を好きになれると思います。さらに生きるエネルギーになると思います。嫉妬心があるけれども、それは言えば悪なんだけれども、しかしこの悪と本当に向き合ったときに、それは私たちの、まあ、その方にとっての生きる力になる、何くそと思って生きる力になると、こう書いているのであります。これは本当だと思いますよね。こんちくしょう、こんちくしょうと思いながらですね、自分の進むべき道を開いていくということも確かにあるんだと思います。悪が、嫉妬心が悪だ、それが自分の中にあるということをはっきりと認めているということね。で、それとどう向き合うのかということを、この方は自分なりに考えて、自分の人生の益になるようにこれを用いようとしているわけであります。で、私たちもキリスト教信仰においても、罪あるいは悪ということについて、自分の中にあることを認めること、で、そのことを通して自分自身と向き合い、そのことを通して神様とその救いに向き合いましょうというのがキリスト教でありまして、悪がそれぞれの中にあること、それと向き合うことを求めていますよね。という点で、大変似ているのではないかと思っております。また同じこの紙面に、悪について正義を押し付け合わずに理解をし合いたいと、こういう当初、これは16歳の高校生でありますけれども、こういうふうに書いてあります。悪と聞いて最初に思いつくのは戦争だ。日本人の私には宗教に関する問題はわからないことが多いが、多くの罪なき人が殺されていることはわかる。戦争と宗教の問題ということをですね、結びつけて考えているわけなんです。でも、そもそも悪とは何なのか、私はそれぞれが持つ正義を他人に押し付けることだと思う。人にはそれぞれの正義があり、争い合うのは仕方ないかもしれない。だけど、自分の正義を貫くことは、逆に相手の正義を否定し、傷つけてしまうことになる。その結果、否定された方は相手の正義を悪だと思う。これは多分普段生活する中で普通に起きていると思う。悪はなくならないが、正義を貫き通すのではなく、互いに理解しようとすることが大切だと思う。私たちはイエス・キリストを信じて、クリスチャンとして生きております。はっきりとした信仰、宗教を持って生きているのでありますけれども、その正義を貫くことと、それで相手に対峙することとは違うんじゃないかと。相手を理解し合うことが、戦争、争いということを考えたときに大切なことではないかというのであります。正義を、正義を貫くことが、それが他人に向かうときには必ずしも善にはならないんじゃないか、 争い戦争のもとになるのではないかと、こう高校生なりに考えているわけであります。いろいろ考えさせられますね。一体私たちキリスト教が正しいと思っていることを臨時に伝えるということ、それなしに伝道することありませんから、ね、自分の持っているこの神様とその救いとどのように自分の中で受け入れ、自分自身を生かす、ね、誠の救いの力としているのかということと、それが他者に対してどう関わっていくのかということ、大変考えさせられるところであります。キリスト教は正義であり善なんだから、それだけで押し通すことができるのか。いや、でも家族に伝道するということは、知人や友人にこの福音を伝えるということは一体どういうことなんだろうか。簡単には答えが出ないですね、問題ではないかというふうに思っております。先ほど読みましたガラテヤの信徒への手紙、ここに5章の16節で、私が言いたいのはこういうことです。霊の導きに従って歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。肉の望むところは霊に反し、霊の望むところは肉に反するからです。で、肉と霊とが対立し合っているので、あなた方は自分のしたいと思うことができないのです、とこういうふうに書いて、私たちの中には霊なる思いと肉なる思いとがあって、肉なる思いというのは私たちをこう罪へと誘うね、思いであり力であり原理だ、それがあるというわけなんです。しかし神様に教えられて神様と共に生きたいという生き方もある、それが対立し合っているというのです。で、あなた方は自分のしたいと思うことができないのです、とあなた方は自分のしたいことが、とこういうふうに言いまして、これ一人一人が神様の前で、自分はどう生きるのかということをサウルはこのガラテヤ書は問いかけているわけなのであります。で、第一には人のことではなくて自分のことなので、それも私たちの一つ一つのですね、こう一つ一つの思いであるとか考えであるということを個別的に一つ一つ取り上げて、それがいいか悪いかというふうに教えるというよりも、クリスチャンと生き方としての生き方の原則を教えて、で、あなた方はこの原則に従ってどう生きていますかという、その人全体のこの生き方をですね、問っているんだと、そう考えた方が良いのではないかと思います。で、それぞれが自分について神様の前で問うわけなのであります。で、それは分かりやすく言うと、自分の良心を通して神様の前で自分自身を問うということ、これを、まあ、聖書は私たちに求めているのであります。人事に対してどうだということではなくて、私たち自身を神の前にこう問うことが、まあ、キリスト教信仰のあり方であります。それゆえ信仰とは何かというと、信仰と悔い改めと、こういうふうに言われるわけであります。で、悔い改めるというのは私が悔い改めることでありまして、人を悔い改めさせることではないわけであります。宗教改革は16世紀に起こりまして、多くの方が知っている出来事でありますけれども、宗教改革というのは神の御言葉によって私たち教会が改革され続けていくことなんだというふうに言われます。 で、教会が改革されていくというのはどういうことかと言いますと、実は教会という何か自分と別のものがあってそれが改革されていくということよりも、自分自身が神様の御言葉によって改革されていくこと、これが何と言っても、まあ、ルターが語ったことなのであります。自分自身が改革されていくこと、これが一番私たちにとっては難しいことなのであります。そういう人たちが集まって、改革されていく教会、これが出来上がっていくことであります。またその今日の説教であります、主題であります、悪は悪なのか、善は善なのかと、このことでありますけれども、しばらく前にこういう出来事がありました。皆様もご存知の方がいらっしゃるか分かりませんが、マラソンの選手として活躍した方が、その選手と終えまして、でお店で万引きをしたっていうんですね。お金を持っていなかったわけではないし、生活が苦しかったわけではないし、食べられなくてでもないんです。でも本当にわずかな金額のものを万引きしてしまう。これさまざまなストレスから来る、まあ、練習が厳しかったんじゃないかと言うんですけれども、ストレスから来る一種の依存症だというふうにテレビで言われておりました。行為そのものはその悪いことであるんですよね。でも出してそれで済むのかと言いますと、そんなことはありませんで、脱するよりも治療が必要なんだと、こういう考え方がはっきりとこの出始めているようであります。脱するのではなくて、治療という観点からその出来事と当人と出来事を見るべきではないかと。先週朝日新聞日曜日の特別版に出ていてちょっとびっくりしたんですけれども、日本では麻薬というのは非常に厳しく罰せられますよね。けれども諸外国ではその罰するということよりも治療という観点からこれを考えないと本当の解決にはならないんじゃないかと、そういうふうに方向性が少しずつ変わってきているとこう書いてありました。で実際にさまざまなニュースなどを見ますと、いわゆる家庭内暴力、これもそれ自体は大変悪いことであります。あるいはストーカーでありますとか、飲酒による依存症、アルコール中毒でありますとか、先ほどの万引きでありますとか、処罰する、罰するということではなくて、それを否定するわけじゃないんですけれども、治療をすることによって、本人と社会を良くしていく。それなしには解決しないのではないかという考え方がはっきりとこう出ております。で治療するというのはどういうことかと言いますと、自分で解決することはできないと、当人もそれを納得することであり、社会もそれをこの仕組みとして作っていくということであります。本人が、ね、物を盗んだんだから、本人が薬をやめられないんだから、本人が、ね、お酒を飲むのをやめないんだから、本人の責任ではないかと、こう日本人はどうも思いたがるというんです。けれどもそれでは本当の意味での解決はしない。なぜかというと、体がやめられなくなっているんだ、頭の中でそれをやめられなくなっているんだ、そのようにその人がなっているのであるからと、こういうわけなんです。悪いことは悪いことなんだからでは済まされないということなんです。でキリスト教の信仰とこれらとが同じだというわけにはいきませんけれども、私たちが 自分の中にある罪でありますとか悪でありますとか嫌だなと思う生き方でありますとか、それを気がついたときに自分で何とかしていくんだと、自分でこれを乗り越えていくんだと、それをキリスト教は求めているかと言いますと、そうじゃないんですよね。イエス・キリスト、この救い主がいらっしゃるんだということを聖書は教えておりまして、で教会は全ての人にとってイエス・キリストは誠の救い主であって、キリストにおいて、永遠の命に預かって人としての姿が回復されるんだからそこを語ります。すなわち自分で自分を救うということではなくて、神様とその救いがあるということをぜひ知っていただきたい、それに預かっていただきたいというのがキリスト教であります。自分で克服をしていく、自分で自分をこう変えていく、その先にキリスト教の救いがありますというのとは違っておりますね。大変有名なイエス様の、姿でありますけれども、ヨハネ福音書の8章の4節、新約聖書の180ページでありますけれども、ヨハネによる福音書の8章の1節以下でありますけれども、会員の現場で捕らえられた女性、その女性がイエス様のところへ連れてこられるわけです。でそこでイエス様とそれからその捕らえてきた者とのやり取りが描かれるわけなんですけれども、8章の3節を見ますと、ヨハネ福音書8章3節ですが、そこへ律法学者やパリサイ派の人々が貫通の現場で捕らえられた女を連れてきて真ん中に立たせ、イエスに言った。先生、この女は貫通しているときに捕まりました。こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じています。ところであなたはどうお考えになりますか。イエスを試して訴える口実を得るためにこう言ったのである。イエスはかがみ込み、指で地面に何か書き始められた。しかし彼らがしつこく問い続けるので、イエスは身を起こして言われた。あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさい。聖書で石で打ち殺せと書いてる行為をしていたんです。それをこの女性も認めているわけです。どうしたらいいんでしょうか。とイエス様は、あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさい、というふうに一言おっしゃった。でこれを聞いた者は年長者から始まって一人また一人と立ち去ってしまったんだ。年長者から始まってというのは大切な点ですよね。人生の経験がある、自分自身がどういう生き方をしてきたのかということもよく分かっています。年を重ねれば重ねるほど、ああ俺は立派なもんだなというふうに思う人はいないんじゃないかと思うんです。年齢を重ねるごとに自分の弱さであるとか欠点でありますとかね、罪でありますとか、そういうことが、まあ、身に染みて分かってくるのではないかと思います。そういう人たちから順番に一人一人立ち去っていくのであります。でイエス一人と真ん中にいた女が残った。イエスは身を起こして言われた。婦人よ、あの人たちはどこにいるのか。 誰もあなたを罪に定めなかったのか。女が主よ誰もと言うとイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならない。これ出すのではなくて、先ほどの話で言いますと治療であります。あるいはキリスト教の教えから、本来の教えから言いますと、救いたい。イエスは罪からこの女性を救いたいのであります。そのためにイエスキリストは連れてきた者に声をかけ、その真ん中にいた女性に声をかけるのであります。こういう話は、ね、聖書の中にいくつかありますよね。で、イエス様を本当に自分にとって大切な方だ、救い主だと誰が認めたのかと言いますと、よく出てきます当時の宗教的な指導者たちではありませんです。その宗教的な指導者たちから否定されて、いわゆるその当時の社会の中から弾き出されようとする人たちが、実はイエス様に自分の救いを見出したのであります。それが聖書が書いてあるところの罪人でありますとか、まあ、修税人でありますとか、あるいは遊女というふうに書かれたりしていますけども、そういう方たちなのであります。誰も馬鹿にされたくて、誰も裁かれたくて、誰も後ろ指を刺されたくてイエス様のところに行ったわけじゃないんですよね。自分が救われる道がある、自分を受け入れてくれる方がいる、自分が生きていく、ね、道がこのイエス・キリストの中にあるんじゃないかと、そのことを知ってイエス・キリストを受け入れていくわけなのであります。で、そういうことを考えますと、聖書は罪ってことを言うんですけれども、善は善で悪は悪でという二分法で人を見るのではなくて、全ての人に、まあ、神の前に等しい、全ての人が神様の前で尊く、しかし罪や欠点がある、罪や欠点があるんだけれども、全ての人が神様の前で尊いということが前提でありまして、救いたいのであります。これも大変有名でありますけれども、ルカによる福音書の7章の36節以下、新約聖書の116ページ以下でありますけれども、さて、あるパリサイ派の人が、すぐにこういう時にパリサイ派と出てくるんですよね。律法学者とかパリサイ派と、すなわちその当時の宗教的な指導者であって、人々から疎んじられていたとかですね、避けられていたという人たちではないんです。本当に人々が尊敬をしていたのがこのパリサイ派という人たちなのであります。律法学者なのであります。なんかうるさいことばっかり言って、本当に嫌だなと思って疎んじたんじゃ、いたんじゃないかと思うのはですね、私たちのある前提があって読み込むんですけれども、本当はみんな尊敬し慕っていた人たちなんです。大体派の人たちって言いますのね。で、先生とみんな語っていたわけなんです。で、その人たちから見て許せないっていう人たちがこの罪深い女のわけなんです。また私たちのこう枠組みって言いますかね、それが本当はそこで揺さぶられるはずなんですよ。そういう尊敬されている人たちなのであります。 このルカ福音書の7章の36節。さて、あるパリサイ派の人が一緒に食事をしてほしいと願ったので、イエスはその家に入って食事の席に着かれた。この町に一人の罪深い女がいた。イエスがパリサイ派の人の家に入って食事の席についておられるのを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらその足を涙で濡らし始め、自分の髪の毛で拭い、イエスの足に接吻して香油を塗った。イエスを招待したパリサイ派の人はこれを見て、この人がもし預言者なら自分に触れている女が誰でどんな人かわかるはずだ、罪深い女なのにと思った。ヨハネ福音書でさっき読んだところと共通しているところがありまして、それはこの女は罪深いと、自分ではなくて他者を厳しく責めているところなんです。これは共通してますね。で、こんな女がというふうに思ったわけなんです。これキリスト教でいうところの人には、ね、罪があるということと大きく違うんですよ。自分は救われるべき罪人だと理解することと、目の前のあのこの女はそして、罪を指摘するのとは大きく違うのである。罪深い女なのにと思った。そこでイエスがその人に向かって、シモンはあなたに言いたいことがある。お金をね、金貸しから二人の人が金を借りた。一人は500デナリオン、もう一人は50デナリオンだ。返すお金がないので、金貸しは両方と借金を帳消しにしてやったんだ。どっちがその金貸しを愛するだろうか。帳消しにしてもらった額が多い方が、やっぱり向こうの人を愛するんじゃないか。その通りだ。本当に愛さ許された救われたとこう思うものとそうでないものの違いがもうイエス様の前ではっきりとこう出てきたのである。聖書が言うところのイエス・キリストが語るところの私たちは神の前で罪があるということは、あの人に罪があるということではなくて、私なんですよね。私は罪がある。善と悪を考えるときに、社会は、あの人は、そういうのを考えたがるんですけども、そういう見方で、聖書は善と悪について語っているのかどうか。イエス・キリストが私たちを救ってくださる救い主であるということは、誰を救うのかというと、私を救ってくださる。なぜかというと、というところで私たち自身が神様の前で問われているのであります。それがキリスト教の第一のですね、力ではないかと思います。ですから、厳しい点はあるわけです。ですから、なかなか受け入れがたい点はあるわけなんです。それゆえ、自分は何者かってことについての、問いかけが、これは本当に鋭いのであります。イエス・キリストがお生まれになったとき、一体どこでですかっていうと、それは、ベツレヘムの馬小屋で、とこういうふうに言われますね。で、馬小屋じゃないんですよね。馬小屋じゃないんですけど、なんで馬小屋っていうになったんですかっていうと、ルカ福音書の2章の6節に、 彼らがベツレヘムにいるうちにマリアは月が満ちて初めての子を産み布にくるんで貝羽桶に寝かせた。貝羽桶に寝かせた。貝羽桶というのはあの家畜の餌箱ですからね。ああ、餌箱に寝かせたのか。これは人の寝るところじゃないな。家畜小屋なんだな。いや、それが馬小屋っていうふうにこうなっていったわけなんです。で、2章の7節に、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。彼らには、宿屋には、彼らの泊まる場所がなかったからである。宿屋には、彼らの泊まる場所がなかったからである。と、はっきりと聖書も書いておりまして、普通、人の泊まらないところに、イエス様、マリアとヨセフは、宿を取ってそこで生まれたんだ。すなわち、人の通常寝起きしないところなので、人が大勢で、まあ、いわば弾き出されたわけなんです。で、この出来事が誰に伝えられたのか、二章の、ルカ福音書の二章の八節以下に記されておりますけれども、やはり家で寝泊まりすることのできない羊飼いたちに第一にこの福音書の誕生が告げ知らされたのであります。で、イエス・キリストとその福音とは何かと言いますと、この出来事に象徴されているように、一般的な意味で普通の人たちのためではないんですよね。一般的な意味で比較から外れている人なんですよ。人の常識から見て外れている救い主なのであります。いい意味でで、ありますけれども、理解されないところで生まれ、理解されない教えを語り、しかしそれを理解されてない人たちは喜んで受け入れていったのであります。で、これに動かされて多くの人が自分もイエス・キリストの救いに入りたい、自分も規格外なんだけれども、だからこそイエス・キリストの救いが必要だ。その規格外と言いますのは、人の常識から見て規格外ではなくて、聖書の教えからして自分は規格外だ。よくよく考えてみると、イエス・キリストの救いが必要だ。自分で自分を救っていくのではなくて、救われなければならない存在だと、こう理解をした人がイエス・キリストの価値が分かったのであります。ですから、一般的な意味で私たちが善は善なんだ、悪は悪なんだと、こう考えているだけではイエス・キリストの救いはわからないのであります。ここのところで私たちの常識といいますか、ものの考え方といいますか、自分自身に対しての理解、あるいは隣人に対しての理解、あるいは困難な中に置かれている方たちの理解をする枠組みを、やっぱり揺さぶられる、そういう救い主がイエス・キリストなのであります。お祈りいたします。